い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
夏真っ盛りということで、特にこの週末はね、日本全国猛暑だそうですんで、
はい、
気をつけてお過ごしください。
はい、それではラジオ日経リスナー感謝祭のお知らせです。ラジオ日経ではリスナーの皆さんへの日頃の感謝の気持ちを込めて、今月10日から16日までリスナー感謝祭を実施中です。8月11日土曜日、 JRA 小倉競馬場、9月16日日曜日、阪神競馬場の来賓室にそれぞれ10名様、合わせて20名様をご招待いたします。また旅行券3万円分を10名様になど、総計100名様以上に当たるたくさんのプレゼントをご用意しています。詳しくはラジオ日経のホームページ内リスナー感謝祭特設サイトをご覧ください。
これなかなかいいじゃないですかね。小倉競馬場に北海道から行くっていうのはなかなか難しいけれども、
はい、
九州の人はねめったに貴賓室でね入れないし、阪神競馬場、
はい、
これは関東からも行けるかもしれないな。
そうですね、
阪神競馬場だったらね、はい、あと旅行券3万円分10名様、いいですね。まあ皆さんどしどしね、
はい、
この番組ではないんですけど局がプレゼントをしますのでご応募お待ちしております。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカと中国の関税引き上げを受けて打撃を受けるアメリカの農業団体と一部の経済団体から抗議の声が上がりました。大豆の主産地アイオワ州の農家4万戸で作るアイオワ大豆協会は、米中貿易戦争は大豆農家に偏った打撃を与えるとの声明を出し、中国に進出するアメリカ企業で構成する米中ビジネス評議会も失望したとする声明を発表しました。
この問題はまた取り上げますけどね、当然アメリカ国内からも今のトランプ大統領の貿易政策には批判があると。ただ見てるとあんまり気にしてないようですね、彼はね。
アメリカと中国の貿易戦争が泥沼化する危険性が高まっています。トランプ政権は追加関税 10% をかける中国から輸入する家具や帽子など6031品目2000億ドル相当のリストを公表し、9月にも発動すれば中国からの輸入全体の半分に関税をかける異常事態となります。中国は反撃する方針を表明しています。
これはまた後で触れます。
アメリカ連邦捜査局はアメリカアップルの自動運転技術に関わる機密情報を盗んだとしてアップルの元社員を裁判所に訴追しました。元社員は2015年からアップルで働いており、今年4月に離職を申し出る前に大量のデータをダウンロードして持ち出していたことが発覚しました。
これは米中対立のね、一つの根っこにある問題ですよね。つまり中国はアメリカの技術、それは戦闘機の設計から含めてディズニーランドのねキャラクターまで含めて何でも借りてきて自分のものにしてしまうと。日本も新幹線技術をねどうも見ていると中国に盗まれた可能性が高いというところがあって、米中貿易摩擦の根本に触る問題なので、またこれもですねポイントの一番目のところで取り上げたいと思います。
アメリカのテスラは中国上海に電気自動車の新工場を建設します。テスラがアメリカ国外に工場を設けるのは初めてで、年間50万台の生産を目指します。
中国がね、電気自動車の時代に世界に先駆けて突入しようとしている、その旗を振っているってことは皆さんご存知だと思うんですけれども、テスラはですね、中国がアメリカの関税に報復する形で車に対して効率の関税をかけて、この前200万円ぐらい値上げするってね、中国でですよ、発表したばかりなので、やっぱりアメリカで生産している分についてはもう値上げがあって追っつかないということで中国で生産すると。電気自動車って工場の立ち上げから生産までどのくらいかかるか分かりませんけれども、多分内燃機関の車よりもね短いんじゃないですかね。工場立っていって部品は持ってくればいいわけなので、一番高いところは電池とか車輪周りとかいうことになるんでしょうけども、あとは電子部品ですよね。電子部品もかなりの部分中国が作ってるわけなので、トランプ大統領には打撃なはずなんだけど、彼はあんまり意に介してないということだと思いますね。
アメリカのトランプ大統領はブリュッセルで開かれた NATO 首脳会議で、加盟各国の国防費を GDP 比 4% へ引き上げるよう要求しました。 2% の達成を目指すとした他の主要国との立場の隔たりは埋まりませんでした。
これはまた1で取り上げます。
アメリカ商務省は中国の通信機器大手 ZTE への制裁見直しで最終合意したと発表しました。将来新たな法令違反があった場合に没収する4億ドル、およそ440億円を ZTE が納めた段階でアメリカ企業との取引再開を認めます。
これは衆参との約束をね、今の米中貿易摩擦とは別に約束していたので一応の決着を図ったと。で、昨日のニューヨーク市場なんですけれども、これを交換してかなり上げたりしてるんですけれども、部分的に妥協ができても全体的な構図としては対立構造にあるので、これからまだまだ、まあ2000億ドルね、実際に孵化するのかどうか分かりませんけれども、マーケットの非常に大きな材料になり続けるということだと思いますよね。
アメリカのツイッターは、不審な投稿を繰り返すようなアカウントによる偽のフォロワーを世界で数千万規模で削除すると発表しました。偽情報の拡散を防ぐ一環で、ネット界での人気を誇示するためにフォロワー数を集めてきたユーザーにとっては痛手となります。
人間ってのはね、刺激的なツイートする人のところに集まる。トランプさんもそういう面がありますよね。刺激的なこと言うのでつい見に行ってしまう。フォロワーが増えるということになって、だから今までの我々の社会の公的な情報伝達手段の時代とは違った側面があって、まあツイッターは特にその面が、とにかく短い言葉でね、言いたいことを表現するので、だからそういう意味ではツイッターというものの考え方を少し変えようと。不審な投稿を繰り返すようなね、迷惑アカウントは削除していってほしいなというふうに思いますよ。
小売業世界最大手アメリカのウォルマートは、傘下の国内スーパー大手西友を売却する方針を固め、複数の流通大手や投資ファンドなどに売却の打診を始めました。
これはまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは、トランプ大統領の貿易政策に対して国内からも抗議の声が上がっているようですね。
やっぱり見ていて僕が一番思うのはね、全く今までと違うタイプの大統領だなと。
本当にそうですね。
いうことですよね。それ何が違うかっていうと、オバマさんもそうだったし、前の大統領も全部含めてね、要するに大統領というのは全国民の代表ですよと。だから特定の自分の支持母体とかね、そういうものに実際は配慮はしているんだけど、表立って言わないっていうのがね、はい、大統領の一種の不分立だったわけですよね。ところがトランプさんっていうのはどういう人かというと、最後はね、国民のために働いてるって言うんだけども、はい、実はよく見ると自分の支持者しか見えてないな、この人にはというね、いうところがあるわけじゃないですか。はい、 例えば今度の NATO の問題にしてもね、アメリカの自分の支持者にどう受け取られるかという観点を非常に強く意識して、例えばドイツをね、声高に非難して、GDP の 1.2% しか防衛費出してないと。それはそもそもね、2% という約束があったのにそれ守ってないじゃないかという非難に変えるわけですよね。で、それは当たってる面もあるんです。彼の言葉によればね、お金持ちのドイツがね、GDP の 1.2% しか防衛費に使ってないと。アメリカは 4.2% だと。これは不均衡だと。これを聞いてね、アメリカ人どう考えるかっていうと、拍手喝采するんですよ。はい、まあ全員じゃないけどもね、ヨーロッパで一番お金持ちで豊かなドイツがそうだということは、やっぱりヨーロッパ全体がアメリカにただ乗りしてるんだというふうに考えますよね。そこら辺をね、トランプさんというのは非常に冷徹に考えているわけですよね。で、鉄鋼アルミについて、例えばね、アメリカの鉄鋼労働者はもう6万人か7万人減ってるっていうことは確かなんだけれども、ああいうスタンスを見せることによって、すべてのアメリカ人がどっかの業界に所属しているわけなので、まあいい面もあるなというふうに考え始めている状況があるということだと思いますね。で、もちろん中国がね、大豆輸入に関税かけたもんだから、アイオワ大豆協会とかね、もう起こっているわけだし、中国に進出しているアメリカ企業で構成する米中ビジネス協議会っていうのももちろん失望するわけですよ。はい、まあ今までのアメリカ大統領っていうのはそういうことをすべて吸い取りながら、どっちが重要か自分にとってですよ、ということをあまり人に語らずに、こっちがいいんじゃないのみたいな方向性出してきたんだけども、トランプさんって人はそこのカバーすっとってですね、ここが重要だからとこう自分で言うわけですよね。で、僕がある意味非常に心配しているのは、はい、米中貿易摩擦について言うと、アメリカ人の誰もがね、中国ずるくねえかと。年間何千億もね、黒字出していて、しかもね、自分の国の戦闘機の方がね、そのまま中国の戦闘機の方になったり、ディズニーランドのキャラクターがそのまま向こう行ったりしてね、とにかくあの国はね、創造性もないくせに、アメリカ人はそう考えてるって話ですよ。はい、借り物技術でね、豊かになって、今やアメリカのね、経済的地位をね、つまり GDP 世界一という地位を脅かそうとしていると。で、どこかでアメリカは中国を懲らしめなきゃいけないっていうのは、トランプさんだけではなくてアメリカの議会もそうだし、大衆の中にもそういう見方があるわけですよ。
はい、
そうすると、僕はトランプ大統領が中国を叩くことについては、日本人が思う以上にアメリカで支持があると思っているんですね。それはアメリカのトランプ政権の中でもそうだし、議会はもっと強硬な人たちがいっぱいいる。であるからしてですね、我々日本人から見ると、めちゃくちゃなことを言ってるなと、やってるなと、歴代のアメリカの大統領とは全然違うじゃないかというふうに考えがちなんだけども、見ていると、彼は彼なりきのポイントをついた指摘をしているし、プロレスのね、プロモーターだったっていうこともあって、アメリカの大衆、一般的なね、我々が読むようなニューヨークタイムズとか、ワシントンポストとか、ウォルシージャーナルを読まないような人たちが何考えてるかっていうのはよく知っていて、そこを掴もうとしてるわけですね。だからそういう魅力はあるし、とにかく常識を壊してくれるので面白いと思っているアメリカ人はいるわけですよ。ただし実際にですね、まあ今のアメリカの株それほど落ちてるわけではないのでいいんだけれども、アメリカの株がガクッと落ちたりですね、アメリカの国民の消費生活が非常に大きな影響を受けるようになると、やっぱりトランプさんの政策ではダメなんじゃないのということになってですね、アメリカ経済が立ち行かなくなり得る可能性が高いというのと、例えば NATO の問題について言うと、ヨーロッパがどういうふうに考えているかっていうと、メルケルさんの有名な言葉にね、もうヨーロッパはね、どっかの国に頼るような体制はもうダメだとこう自分で言ってるわけですね。で、なおかつ、アメリカに依存する NATO の形ではなくて、NATO とはまた別に、ヨーロッパ、西欧自体でですね、ロシアに対抗するような組織を作っていこうという動きもある。ということは何を意味するかというと、アメリカがヨーロッパにおけるスタンディングを縮小していく、アメリカが孤立化の道を歩む、という危険があるわけですよね。だから NATO の会議の会議中は散々ドイツや NATO の事務局長をですね、クソみそに言った後、最後はですね、でもアメリカは NATO の重要な構成員でってこう言うわけですよ。 理解を超えたところがあるんだけれども、我々が見なければならないのはね、
はい、
今までのアメリカ大統領のイメージから見ると、あの人はけしからん、なってないというふうに考えがちなんだけれども、アメリカ国内から見ると、なんだかんだ言って今までとは違うことをやっているという評価もね、出てきかねない状況になってきているということだと思うんですよ。そういう意味ではトランプさんの評価をどうすべきかというのはですね、まあもちろん最後はアメリカ国民が決めるので、結構難しい問題になってくる。米朝にしろ何にしろね、ちょっといい加減なとこありますよね。最後まで合意したのかしないのかよくわかんないので、一生懸命ポンペオさんがね、北朝鮮行ってどうですかこうですかっていう決めている。ものすごい不安定なんですね、はい。やってることがね。だからそういう意味も含めて、全体像の中でトランプ政権がこれがどうなるのかと。トランプさんが大統領やるとしても、最長あと6年ぐらいしかないので、その間ね、どうなるのかなっていうことを考えなきゃいけないということですね。で、マーケットに参加している人間として一番考えなきゃいけないのは、言ってることははちゃめちゃかもしれないけども、実際の経済がどのくらい打撃を受けるかっていう観点が必要ですよね。つまり、貿易戦争、貿易戦争といって戦争が起きたら1930年代のように世界が大変なことになるというふうに考えるのか、今、アメリカはね、景気もいいし、世界経済の調子がいいという段階の中で考えると、このくらいはマネージャブルかなというような気もしますね。で、今、マーケットが考えてるのは今、ドル高になっていて、ドル円も112円になってきていて、はい、この貿易戦争はやっぱり中国負けじゃねえかっていうね、見方も出てきてるわけですよ。なぜだったら、アメリカが巨額の赤字を中国に出してるっていうことは、中国の輸出の方が圧倒的に多いってことですね。
そうですね。
だから340億ドルに比べて2000億ドルね、また制裁課すって言ってるわけじゃないですか。でもこれは中国の対米輸出の半分ぐらいとこう言われてるわけですよ。で、逆にね、中国はアメリカの輸出に対して340億ドルには関税付加できるけれども、もう2000億ドルって言った時にはもうないわけですよ。
はい、
1300億ドルぐらいしかないので、いや、どうするかっていう話になった時に、中国の出方は全体的に見ていると、340億ドルの時は威勢良かったけども、2000億ドルになったら急にですね、具体的なこと言えなくなった。で、それは中国のアメリカからの輸入がそもそもそんなにないというところに起因してるわけですよね。だからここら辺を中国がどう考えるかっていうことですよね。トランプさんの頭の中はどっちかというと、どの商品がどうこうというよりは、中国はアメリカに対して黒字出しすぎてるぞというところなので、どういうふうに着地するのか。
はい、
でもそれはヨーロッパや日本にとっても前例になるわけであって、それがいいことかどうかは別として、あの人は大統領としてそういうことをやろうとしているわけだから、そこら辺は、べき論は別にしてね、相手方はそういうふうに動く人がトップにいるという認識は持つ必要があるんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい。次は、小売業世界最大手のアメリカのウォルマートが、傘下の西友を売却する方針を固めました。
実はね、
はい。
このニュース、昨日か一昨日ね、ネットで見たときに、あ、そうだったっけと。ウォルマートは西友をね、買収して、あ、そうだそうだと思って、そのくらい印象が薄かったっていうことですね、第一にね。
そうですね。はい。
で、第二番目にね、ウォルマートは、西友どころじゃないだろうなというふうにね。で、それはやっぱりアメリカ国内でもそうなんだけど、アマゾンとの対峙が非常に大切であって、
ね、
まだ世界最大の小売業者になっているわけですけれども、アマゾンがね、ひたひたと追い上げてきて、今6位まで来てるのかな。でも影響力たるや、
はい、
2位から5位までの企業に比べて、ウォールマートにとっては決定的に重要なのがアマゾンですよね。で、それは物販価格に対する影響力とか、商業施設に対する影響力、価格決定権などなどですね、はい、やっぱりウォールマートを凌駕するところがあって、であるからしてウォールマートもネット企業を買収して、アマゾンに対抗しようとしてるわけじゃないですか。で、そういう大きな構図の中で世界事業を考えたときに、対して儲かってない西友はもうどうでもいいと。まあちょっと言葉は悪いんですけどね。
はい、
3000億以上では売りたいというね。でもどうなんですかね。なかなか買い手現れないかもしれないよね。
厳しい業界でもありますもんね。
まあもともとね、マーケットは縮小してる、日本は人口減ってるし、まあもちろん外国人も来てるので、総人口はそんなに減ってるわけじゃないけれども、日本って、ちょっと中途半端な規模なんですね。つまりインドは13億でしょ、
はい、
中国も13億。で、アメリカは3億を超えて、まあ4億に近づこうとしている。 日本は1億なんだけど、人口増えてる国ではないので、はい、こう縮みつつある。そうすると、日本はマーケットとしてそんなに自分ところのノウハウとか資力をつぎ込む国かと。日本に進出してきた外資系企業はね、日本市場はある意味非常に特殊だし、ここでノウハウを磨けばっていうのはあってきたんだけれども、はい、ほとんどね、カルフールも含めて、来ては撤退するっていうのをね、10年代ぐらいでこうやってるわけですよね。ウォルマートはもうちょっと長く持ったかもしれないけれども、今残ってるのはコストコぐらいかな、名のあるところではね。
そうですね。うん、
はい、まあ、コストコはね、ある意味、僕と友達もよく買い物にね、ドンと買うのにいいと、こういうことでね、あの SUV か何か使ってね、買い物に行く人もいるんですけれども、あとやっぱり、日本のマーケットが特殊だっていうことがあると思いますよね。同じ商品でも関西と関東では味が違うとかね。それアメリカではありえないですよ、それは。
日本はそういうところこうきめ細やかですね。
大体ね、はい、なんとかラーメンっていくつついてると思う？尾道ラーメンなんか、北九州なら福岡のラーメン、どこのラーメン。
札幌もありますしね。
北方ラーメンとかね、そんな数えてきゃ一体いくつあるんやと。ラーメンの味だけでいくつ持ってんやというところですよね。
はい、
多分ね、海外にはそういうのないと思う、僕は。それインドに行ってね、南を見たときに、ああ、北と南はあって違うなとかね、それはありますよ、それは。まあ、イタリアなんか結構多様にね、違うと思うんだけど、
そうですね、
だからそういうものをスーパーの販売商品の中にもね、取り入れていかないっていうのは、これはね、アメリカみたいにね、ロスと売ってるものもニューヨークで売ってるものもほとんど同じっていう国から来るとね、なんやこの国はと。日本市場がダメとかそういうことじゃなくて、どう見てもいい悪いの問題は別として特殊だということだと思うんですよね。
はい、
全体的な状況、つまりネットとの競争ということもあるし、日本市場が持つある種の特殊性。例えば日本ではね、まだね、ネットで商品を購入する人は、まあ衣類も含めて 5.8% ぐらいしかいないんですよ。アメリカもっと高いですよ。で、自分も考えてみてね、ネットも使うんだけど、やっぱりデパートで見た方がいいとかね、そういうのはあるんで。
たりとかしたいじゃないですか、手に取って。
だからアメリカなんかね、はい、田舎がでかくて散らばってるから、もうデパート行くのも面倒だと。日本の大都市ってすぐ近場になんかあって、
はい、
ネット検索するよりもそっちに行った方が早いみたいなね、
はい、
そういうのがあるじゃないですか。で、そういう事情もあるのかなというふうに思いますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、山中湖に行ったんですよね。
はい、
で一泊でね、水遊びをね、しにね、行って、ホテルに泊まったんですよ。
はい。
で、今まで泊まったことないホテルに泊まったら、家族が取ってくれたので、
はい、
僕は知らなかったんだけど、行ったらですね、レストランがない。
え、ないんですか？
コーヒーも飲めない。朝飯も出ない。
素泊まりという。
だけど素泊まりっていう感じではなくて、設備はしっかりしてるし、ベッドもいいんですよね。面白いなと思ってね。そしたら朝食も含めて食事は全部外でお願いしますと。だから何がホテルにとっていいかっていうと、朝飯作るとか、その人員がいらないじゃないですか。
はい、
それ固定費なので、普通食事どころがありますよね。それは泊まってる人は、かなりの確率でうちで食べてくれるだろうというのはあるんだけれども、ああいう観光地のホテルっていうのは、地場のもの、山梨県だとね、僕はあんまり美味しくないと思うんだけど、ほうとうとかね、食べに行く人もいるわけじゃないですか。
そうですよね、せっかく来たんだからって思いますもんね。
で、ホテルでね、ほうとう作ると、なんか、じゃあ、卵焼きはないのかみたいな話になって、結構コストかかりますよね。だからそれ一切やめましたと。お好きなところに行ってくださいと。だけども宿泊はまあまあ快適ですよと、
はい。
で、値段もリーズナブルですよというホテルなんですよ。でね、この放送局の近くに赤坂っていう街があって、もう皆さんご存知でしょうけど、そこに3本の通りがあってね、
はい、
一つに三筋田町とあるんだけど、そこ歩くとね、 ホテルがいっぱいあるんですよね。
増えましたよね、
うん。それどういうことかというと、僕は一つ一つに全部入ったわけではないが、実はものすごくいろいろなタイプがホテルがね、できてるんじゃないかと。で、僕らの考え方だと、ホテルというのは、例えば御三家とかね、新御三家とか、ドンとでかくて、レストランもあって、プールもあってというところをすぐ考えるんだけれども、はい、実は、東京にはカプセルホテルもあったりしてね、いろいろあるわけじゃないですか。で、僕が思うのはね、例えば大阪の西成にホテルが結構できてるってこう言うわけですよね。でも西成にニューオータニみたいなホテルや帝国ホテルみたいなホテルがあるわけじゃないので、これはやっぱりね、僕らの知らないタイプのホテルが増えてんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、全部見て歩くわけにいかないので、はい、でもレストランがないホテルとかね、シャワーしかないホテルとかね、山ほどあるんだと思うんですよ。で、そうすると年間3000万とか4000万来る国になった日本には、いろいろな宿泊施設ができてきているんじゃないかなと。だから僕が山中湖で泊まったホテルは、ホテルと名前がついているんだけれども、一般的なホテルのイメージとは全く違いますよね。
違いますね。
だってレストラン全くないわけだから、朝飯も食えないわけだから。でもまあ、機能は果たしてるし、海外の人も結構来ていたというね。ホテル業界、これからものすごく変わるというふうに思いますよね。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、多様化するホテルでした。
不動産、売りたいときは、富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週かな、ゴルフ仲間かなんかと話してるね、コーラを頼んだんですよ、
はい、
僕はね、
はい、
たらストローがついてきて、でもそのストローを見てある人がね、それももうすぐだねってこう言って、私はすぐ分かったんですよ、ニュースを見てるんでね。今週ね、面白い発表があって、アメリカのコーヒーチェーンスターバックス、日本にも山ほどあるじゃないですか、
はい、
それがね、プラスチック製の使い捨てストローの使用をやめると。これ2020年までですよ。実はね、今朝スタバに行ってどうかなと思ったらちゃんと出てきたので、あ、まだやってんのかと、
はい、
それ2020年からもうね、世界で2万8000店ぐらいスターバックスのお店あるらしいんですけれども、これ排出すると、微小なプラスチック、いろんな形で排出されて、はい、海なんかに流出すると魚の胃の中に入ったりして ね、魚解剖したらプラスチックだらけだったというようなね、話もあって、スタバも2020年なのでまだ1年半ぐらいあるのかな。そうだろうな、この流れだろうなというふうに思いましたね、
はい、
それでね、日本でも飲み物頼むとほとんどストローついてくるんだけど、ほとんど使ったことないですよね僕が必ずストローを使うのはマクドナルドのね、
シェイク
シェイクあれはね、ストローがないと飲めないんで、ああいうのどうすんのかね。割り箸とかはね、自然に戻るじゃないですか、はい、プラスチックはね、やっぱりね、末永くね、いつものカバンの中に残っちゃうんで、英断かなと。日本でもここにフォローしてくるところが多く出てくるように私は期待してますけどね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。